それでは黒岩知事にお話を伺っていきます。知事よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、先月国連が提唱する健康な高齢化の10年に貢献した世界のリーダー50人の一人に知事が選ばれたと。
そうですね、
聞きました。おめでとうございます。
ありがとうございます。まあ、びっくりしましたね。
これはザ・ヘルシー・エイジング・フィフティという取り組みで、WHO 世界保健機関などの国際機関が連携して実施しているものなんですが、2021年から2030年の高齢化社会をより良くするための選ばれし50人、
はい、
ということなんですが、
本当にまあびっくりしましたね。これまでね、はい、まあ、この番組でも何度も言ってきましたけども、まあ、高齢社会、圧倒的教育で進む超高齢社会を乗り越えるために、はい、病気を治すって発想じゃダメだ、
はい、
未病を改善するということ、これ未病というコンセプトを打ち出してですね、
はい、
健康から病気っていうのはこれ連続的につながってるんだ、これ未病だ、だから病気になってから治すんじゃなくて、
はい、
未病の状態でどこにいても少しでも改善させるためにだ、食、運動、社会参加っていう取り組みでやっていくべきだと、はい、でこれをですね ME-BYO って未病という英語にしてね、
はい、はい、
それでも発信をずっとしてたわけですね、
はい、
そしてその、この政策とその最先端の医療、最新のテクノロジー、これ合わせて、まあ、ヘルスケアニューフロンティアという形でですね、超高齢社会を乗り越えていこうと、
はい、
でそのプロセスの中には産業も動いていくるだろうと、まあ、こういうアピールをずっとしていて、そしてこれは WHO とも覚書を結んで進めてたとかですね、
はい、
国連の場で発表したりとかですね、まあ、そういうこともやってたわけですね。それと同時に未病サミットというのをずっとやってきた中でですね、はい、その WHO が提唱しているエイジフレンドリーシティっていうのがあったんですね、
はい、
でこれつまり高齢者に優しい街づくりを進めている行こうという自治体の集まりなんですけども、それまで日本でその自治体として手を挙げてたのはですね、2つしかなかったんですね、
はい、
それが神奈川県の市町村に呼びかけたらですね、一気に22入ったんですよ。
おお、22。
そう、
はい、
いきなり2だったのがね、プラス22と神奈川だけで入ったんですね、
はい、
まあ、そういったことがですね、こう評価されたんだというふうに思うんですね。
日本人で唯一の選出だったということなんですけれど、
いや本当にねありがたいですね。やっぱりこれやっぱり、私がどうだってだけじゃなくてですね、はい、そのやっぱ県庁職員が一緒にやったということもあるし、そしてその県内の22のね、やっぱり市町村、市町の皆さんがですね、
はい、
一緒になってそのコンセプトを盛り上げていこうとやってくださった、これが評価されたというふうに思ってますね。
はい。さあ、今日はそんなお話にも、まあ、ぴったりのテーマです。ヘルスイノベーションがテーマなんですけれども、うん、知事、このヘルスイノベーション、先ほども少し言葉として出てきましたが、
はいはい、
もう少し何か、詳しく教えていただけますか？
はい。まあ、ヘルス、健康の分野におけるイノベーション、はい、ということですよね。
はい、
で、これ我々さっきもちょっと言いましたけども、未病を改善するアプローチと、最先端のテクノロジー、例えばですね、その再生細胞医療とか、はい、それからロボット技術とかですね、それから AI とかですね、ビッグデータの処理とか、まあ、こういったアプローチですね、
はい、
これを融合させるということ、それによって、みんなを科学的にですね、健康にしていこうと。みんな一人一人が自分で、その未病を改善して、健康になっていこうとするアプローチですね。
はい、
まあ、こういった取り組みのことを我々ヘルスケアニューフロンティアという政策で打ち出してたわけですね。
はい、
だからそのヘルスケアニューフロンティアを支える考え方の根本がヘルスイノベーションということですね。
はい。うん、これはもう神奈川初で、全世界に広げていこうというものなんですか？
まあそうですね。これこのコンセプトでですね、
はい、
さっき言った WHO とか国連だけではなくてですね、はい、いろんなまあ、シンガポールの政府とかですね、それからインドとかですね、いろんなところにこう、覚書を結んでやってきたんですね。
はいはい、
で、まあ、例えばスタンフォード大学、アメリカのスタンフォード大学医学部なんかともですね、非常にこの密な連携を取ってやってるんですね。
はい。うん、で、そんなヘルスイノベーション、拠点の一つが、京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区。うん、合ってます？
合ってます。合ってますよ。
指定区域である川崎市殿町地区のキングスカイフロントなんですよね。
そうですね。ちょうど私が11年半前に知事になってですね、はい、一番最初に取り組んだのがこれだったんですね。
はい、
特区を取りに行こうと。羽田空港のね、川を隔ててすぐ向かい側のところですね、はい。当時はですね、もう原っぱだったんですよ。
はい。
ただの原っぱのところでですね、ここを最先端のそのヘルスイノベーションのね、拠点にしようと言ったことでですね、
はい、
これは 神奈川県と横浜市と川崎市の共同プロジェクトなんですけどね。それで、なんとかして取ろうと思ってね。私が与えられた時間は1分15秒しかなかったんですよ。
1分15秒。
そう。みんなで行ったんで、15分、はい。15分の中で全部アピールしなきゃいけない。
はい、
1分15秒の中で何を言おうかって。医療の出島を作るなって言ったんですね。
はい。はい。はい、
でこれがね、選ばれたんですね。それから要するにそのまさにヘルスイノベーション、ライフイノベーション、そんなね、企業がどんどんどんどん研究所も集積してきてですね、
はい、
これ県のですね、整備したライフイノベーションセンターというのもあるんですけどね、はい、本当に再生細胞医療とか最先端のそのテクノロジー、これがですね、その研究所企業がガーッと集積をしていて、今すごいですよ。あそこ羽田空港からね、橋もね、はい、今年、出来上がりましたからね。
そうなんですよね。今年3月ですか？
多摩川スカイブリッジっていうんですね。
多摩川スカイブリッジ、綺麗な名前ですね。
これできたんですよ。
キングスカイフロントと羽田空港をつなぐ橋。
そう、これ橋はね、最初トックを取ってね、空港のすぐそばだからということを、はい、これは総合的なメリットだろうと言ってですね、当然橋って言ったんだけども、はい、最初はね、なかなかそう簡単にいかなかったんですよ。
はい、
それでですね、この当時の菅官房長官の時ですね。我々菅官房長官をね、来てもらったんですよ。
はい。
で、ここに橋があるとすごいでしょって言ったらね。
便利でしょ。
そうだって言って、で、あの菅官房長官が、やれっつって、はい、言って、一気に橋っていう話になってるんですよね。今、出来上がりましたけどね。はい。すごいですよ、これ。羽田空港の国際線ターミナルが、その橋のすぐそばにあるんですよ。
もう目の前
で、ね、そうで、そこ降りたらですね、はい、トコトコトコって歩いてくると、ね、十数分でもう
へ
キングスカイフロントに着いちゃうんです。
今まではもっと時間がかかってたんですよね。
今までだったらですね、電車とバスでまあ1時間
あ結構こう、ま、回るわけですね。
ぐるーっと回る
わ
け
で、はい、
ね、まあ、自動車でも20分ぐらいかかってたんですけどね、うんうん、トコトコトコトって歩いてくるっていうぐらいなんかまさにね、空港、国際空港のそばに特区っていうのが一番大きなメリットなんですよね。
はい。もうすごく、非常に意義があることですよね。一つの橋で繋がったというのは。はい。さあ、それでは後半に行く前に、今日知事一曲リクエストをまたお願いしたいんですが、今日はどうしましょう。は
いね、橋の話をしましたからね。そうですね。はい、なんかこう、夢が繋がるような橋の歌がなんかないかなと思ったら、ありましたね、
はい。はい、お願いします。
サイモンとガーファンクル、明日にかける橋。